ラジオ ETC。 今日はアラスカそしてカナダの自然体験プログラムを企画コーディネートしている青崎涼子さんのお話をお聞きします。青崎さんは夏の間1ヶ月文明から離れ、背中に背負った30キロの荷物一つでアラスカの自然の中で生きる術を学ぶ野外学校ノルズに参加しました。その体験の後、青崎さん自身にこんな変化が起こりました。
町に帰ってきて、時計のチクタクチクタクいう音に反応して目を覚ましたりとか、自分の五感がすごい敏感になっているのかなっていうのを感じましたし、その前にまず町に降りてきた1ヶ月、お風呂ももちろん入ってないですから、ほぼ野生化した状態で町に1ヶ月ぶりに帰ってきて、久々にコカ・コーラが飲みたいということでスーパーに入ったんですね。すれ違う人全員がすごいいい匂いがするんですよ。いい香りがする、石鹸のシャンプーの香りをまき散らしながらこうすれ違っていて、でそこで初めて自分の多分匂ってるんだろうなって気がつくんですけれども、じゃあ自分は山の中に入っていた時にこれだけの匂いをまき散らしているのかなっていうのを感じたりとか、あともう一個こう都会に戻ってきて不思議だったのは、例えばお手洗いに入ってトイレを流した後にじーっと見ちゃうんですね。この水どこに行くんだろうっていうのを、山の中では自分が飲んでいる水っていうのは、あの氷河から流れ出てきたこの小川の水を汲んで飲んでいたのが分かったし、じゃあ自分の排泄物はあそこに埋めて、まあ、埋めてくるんですけれども、それがこう土に帰っていくんだろうっていうのも分かったし、でもそれが見えないわけじゃないですか。水道ひねれば、蛇口ひねれば出てくるお水は、まあ今いろんなね、この数週間で金持ちから来てる
んだ、あんなところにあったんだ
っていうのも分かったと思うんですけど、意識したこともなかった。じゃあこの下水はどこになって、どうやって処理されているんだろうっていうのを考えたこともない。
たくさんの文明、便利さに囲まれている都会の生活の中で、青崎さんはこんなことを心がけていました。
文明人は使える能力の 10% で今生きてるんですって。先住民たちは 50% 使ってるんですって。文明に頼らない分、いろんなそういう情報を処理する能力が必要だと思うんですけど、ウサギに至っては 100%、 野生動物は基本 100% で毎日命かかってるから、食うか食われるか生きるか死ぬかを、そういう自然界の情報から全て呼び取っているわけじゃないですか。ふとした空気の流れの変わったことで、あ、敵がそこにいる、鳥が羽ばたいたことで、あ、今自分がウサギだとしたら、あ、私を食べに来た何かがいるからこっちが動いたんだっていうのを、いろんな情報を判断できると思うんですけど、そう、今自分が 10% しかないっていうのに、多分私はアラスカに行ってすごい気がつかされたので、それをもうちょっと上げていこうっていうのを思うようになりました。敏感になりすぎると東京、この街では暮らしていくのが厳しいので、多少をあえて鈍くさせている部分もあると思うんですけど、でもその感性はやっぱり常にメンテナンスをしてないと、また戻ってしまうっていう恐れもあるから、なるべく毎日ちょっとでもいいので、自然が木がある場所まで出かけていく。
青崎さんが始めた極北を愛する人の東日本大震災写真プロジェクト。写真家や冒険家、旅の仲間たちが撮影したアラスカ、カナダの美しい写真。これらの写真をパソコンの壁紙用にダウンロードされた方は、その代わりに寄付をするという仕組み。寄付金はジャストギビングジャパンを通して、被災地支援を行っている公益社団法人シビックフォースに支払われます。詳細は ETC のホームページでご覧いただけます。ぜひ確認をしてみてください。次回もラジオ ETC をどうぞお楽しみに。